ウクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
春も近いのにいきなり雪が降ったりする昨今でございますけれども。
なあ、確かに。
最近いかがお過ごしですか？
ねえ、異常ですよね。まあ、桜を見ながら雪とかっていうのも今年は あってもおかしくないですけど。
そうですね。
なんだよ、花粉症が突如なくなるみたいな異常気象はないのかね。
ああ。
全部落ちたみたいな。まあ、それはそれでなんか大問題に逆になりそうですけど、まあまあいいか。
まあね、その、杉花粉がなくなってくれれば嬉しいですけど、その杉に依存して生きてるものが他にいっぱいあるはずですからね。
その辺っていつも思うけど、本当なのかなっていうね。
ああ。いや。誰も困らないんじゃないかってことですかね。
そういう、もしかしたらね。
うん、
まあ、ちょっとそれもそのうちは何ですか、複雑な計算を AI が回した結果、ことまらないってことになればね。わかればね、はい。
そうですよね。
いいんですけども。
あの、東南アジアとかで、繁殖できない蚊を離して蚊を減らそうとしてますよね。あの、いろんな病気を媒介するんで。
なるほど。
あんまり蚊は少なくなっても影響ねえんじゃねえかっていうことで。
でもわかんないもんね、それもね。
そうなんだよ。
自然のバランスだからさ。
なんかほら、全然見たことも聞いたこともないようなちっちゃい虫が実は絶滅危惧種ですみたいなのがあるんですよね。でも自然界のいろんな植物のほとんどがどうやって繁殖してるのかわかんなかったりするわけですよ。
まあね。
誰が花粉を運んでるのか。
そうかそうか。
そうすると、ある虫がいなくなったことで、いきなり植物が一斉にダメになっちゃうとかってことが考えられると。
オケアが儲かる的だね。
そうなんです。だから、杉もそうかもしれない。
じゃあ、適度には吸えってことですよね、花粉もね。
あ、そうですよ。
我慢しろと。
もしかしたら、杉が絶滅したので、もうコーラが作れませんみたいな。
そういうことになるかもしれない。
いうことがあるかもしれないわけですよ。
まあ、じゃあちょっと、まあね、我慢する時期が来たということで。
はい。
覚悟を決めるんですが、なんかのニュースで、国土交通省かなんかが、なんかこの相乗りタクシーみたいのを、ちょっとなんか、なんすか、AI を使ってシステム化するのを、なんか出資するだか、なんか手伝うだかっていうのが出てたんですけど、
はい。
相乗りっていう言葉になんか感じてしまうのは私だけじゃないのかっていうね。
お、何ですかそれは。
いや、なんか、企画ものっぽいなって思っちゃうのは、私だけなのか。相乗りタクシーね。
昔あったテレビ番組ね。
まあまあ、それもそうですし、いやいや、ちょっとなんかさ、やっぱり、なんかこう、嫌じゃないのっていう、単純な。
どうなんですかね。まあ、知らない人と、あの密閉空間にいるっていうのが嫌な人はいるよね。
相乗りタクシーに言ったら、全員な〇〇だったっていうのが多分出てくるはずですよね、そのうちに。もう浮かぶんですけどっていう、ね。
そうね。トラブルは絶対あるだろうしね。うん。
もうさ、いや、なんだろうね。こう、みんなが平均的な人たちである確率って下がってきてるんですよ。
ああ、はいはい。
やっぱり変なやつと、まあ、思うような人、まあね。いや、それはもう変じゃないって言えば変じゃないのかもしれないけど、人数が多くなれば。やっぱりこうね、多様な人の集まりですから、
はい、
相入れない人と相乗りすることもあるでしょうと。
そうですね。まあ、実際今気づいてないだけで電車とかにはいっぱいいるんでしょうね。
そう。うん、あれは一応電車はレールだからいいけどさ。
ほう。
相乗りってのは一応その人のさ、行き先に行くわけですから。
はいはい。
旅一緒にしちゃうわけじゃないですか。
まあ長距離になると嫌ですよね。
おー、この人こんな家住んでるんだ、みたいなね。
ああ、そういうこともあるでしょうね。
垣間見える何かがあるでしょ
う。うん。
嫌だよね、それも。
まあまあ、相乗りはね、別途提供されるサービスでしょうから、嫌なら選択しないっていう手がありますからね。
そうか。いや、わかんないけど、なんかね、なんですか、運転手の数が不足したりなんかすると、もう、要は、それがね、普通で、本当のタクシーはもうもしかしたら今後超高級になるかもしれないですもんね。
ああ、そうだね。
貸し切りっていう逆の概念っていう
さ。ああ、なるほど。
だもしかしたらわかんないですけど、ちょっと、だって、でさ、夜とかでしょ？どうせ混んでる時だから相乗りとかじゃん。
はいはいはい。
酔っ払ってるとかあるでしょうし。もう、地獄みたいなさ、地獄みたいなことになるかもしれないよね。
だものすごい啓蒙活動が先に必要なんじゃないですか。
こういう人は乗れないってこと？
あ、いや、相乗りタクシーのマナーみたいなものを徹底的に教育する。
ああ、だけど、マナーはさ、守ってくれる人、守ってくれない人がいる。ルールだよね、そうすると。
そう、だから、相乗りした人に不快な思いをさせた人は、強制的に降ろすぐらいのことがね、できればいいんですけど。
乗る前にこの、なんですか、ボディタオルみたいな、ウォッシュ、あれで顔を拭いてくださいと、テカテカしてる。
そうね。
ギャッツビーを渡すんですよね。
まあ、臭いのは一番ありがちですよね。
絶対あるじゃん。
うん。
なんだろうね、もうなんかあれだね、車内の脱臭機能をさ、もう、すごいレベルにするっていうね、うん、シュワーって吸っているみたいな。
もう空気清浄機積んでるレベルにしないとまずいでしょうしね。あとはもう、常時アロマを焚いていてほしいですよね。落ち着くやつね。うん。
ちょっとこの何ですか、高速バス感が出てくるでしょ？
そうですよね。
どうなんだろう。
あの座席の真ん中に仕切りを出したりしまったりできるといいね。
で、したいよね。
うん。相乗りになったらさ、運転手さんがちょっと失礼しますって言って、ついたてを立てるとか。
してほしいよね。
うん。それぐらいのことはしてくれてもいいんじゃないかな。じゃなかったらバスと変わんないじゃんっていう。
そう。バスのがまだ気楽だよっていうかさ。
う
ん、
そうだ、
ね、離れられるからさ。
やっぱ公の乗り物っていう意識があると、そんなにはっちゃけないじゃないですか。
ああ、
そう、ね。電車もバスも、まあそう、トラブルはないとは言わないけど、
うん、
比較的起こりにくいわけでしょ。
そうか。
うん。お前は社畜だぞっていう意識をこう植え付けられてるから。うん。
で、ちょっとだからあれだね、その雰囲気をタクシーっぽくなくせばいいんだ。
あ、なるほど。
でも、形、ちっちゃいけど形はバスみたいなさ。なんとなく。
ただのボックスですけどね、それはね。
そうか。
うん。ワンボックスカーですよね。
ああ。
うん。
まあ、もしかしたらね、だからそういう工夫をして、うん、まあちょっとやるんでしょうけど、はい、後の問題もあるし、あ、そうか。そうなるとあれか。ね、まあまあ当たり前のように多分女性専用とかできるだろうけど、
そうですね。
まあそういうような対応しないとなかなか普及しないでしょうね、と。
そうか。
思ったけどね。
なんか、最初に、まあ、臭い人を断り。
そうだ。
空気清浄機を常備。
うん。
アロマを焚く。
うん。
ついたてを置く。あと、すげえ面白いラジオをかける。
ラジオなんだ、やっぱ。
ああ。最近のタクシーラジオないじゃないですか。
ないね。
だから、あの、広告はつまんないし、イライラするじゃないですか。
あれは見せられてる感あるからね。
よくないでしょ？だから、うん、あれをすげえ面白くするか、なんか別の特別番組をラジオでかける。
ラジオか。
うん。
そうね。ちょっとね、あの、なんか、雰囲気悪いよね。こう、シーンとしてんのもね。
それもよくないじゃないですか。
うん。
だから、こう、歴代の M1 優勝者のコントとか。
うん、もう見てられるとか、
そういうの、ね。そういうのをずっと見せるっ
ていう。そうね。まあ、工夫でできるところは確かにあるでしょうけど、うん、あとはなんだろうね。あと嫌なのはね、あれだよね。
はい。
優柔不断なやつね。行き先がコロコロ変わる。
ああ。自分の料金にも跳ね返る可能性があるもんね。
付き合わされてるから、こっちはっていうさ。
うん。あれどっちだっけ、こっちだっけみたいなのも嫌ですよね。
そう。そう。そういうのもあるじゃない。だからなんか結構むずいよね。もちろん行き先は最初にアプリでとかやるんでしょうけど。
そうですね。だけどタクシーだとさ、もうワンブロック行ってもらっていいですかみたいなのあるじゃないですか。
そうだね。うん。うん、とかさ、そういう、あと途中でコンビニに寄るやつとかね。いそうでしょうな。
いるいる。うん。絶対いますよ。
途中でトイレね。
ああ、それはしょうがないけどね。
でもさ、これ、一対一なら、それはその分料金に入るからいいけどさ。
はいはい。
相乗りだからね。
しかも手洗ってるか分かんないしね。
しかも長いしとかさ、ある。見に行った方がいいんじゃないのかみたいなね。
ああ。
ね。
だからまあ何分間離席したらもうリセットですよね。
あ、置いてかれる。
うん。
例えば。
だってね、一緒に乗ってんだからしょうがないですよね。
うん、なんか、ちょっと、なんかね、逆にこう影響されて、じゃあ俺もみたいなツレションになっちゃうとか、ね、ほとんどまた高速バスになってるじゃないかっていう、
あ
ここで休憩しますみたいになっちゃうから。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、FNN プライムオンライン。時計盗む女を逮捕。
うん。
東京港区赤坂の飲食店で、マッチングアプリで出会った男性に、私もつけていいですかと持ちかけて、高級腕時計500万円相当のロレックスデイトナーを盗んだ疑いで26歳の女が逮捕されました。
おお。
容疑者は、かっこいい時計ですね。私もつけていいですかと持ちかけた上、腕時計をつけたまま帰り、その日のうちに380万円ほどで売りさばいていました。容疑者は1月にも同様の手口で別の男性から500万円相当の大手間ピゲを盗んだ罪で逮捕、起訴されているということです。
いや、これ以上ないぐらいシンプルな手順というか手口ですけど。
そうですね。
どういうことなんですか、それは。
やっぱりほら、宝飾店でつけてそのまま帰るのはなかなか難しいけども、
うん、
マッチングアプリっていう介在があるとね。
あ、そうか。だからその時にちょっとつけといていいですかなんだね。
ああ、そうなのかな。
だってつけた瞬間ダッシュなの。それは足に自信があるよね。
ああ、でもそっちの方が成功率高い気がするね。
ああ、もはや。うん、
だってつけたままさ、食事の間つけてていいですかみたいな変じゃないですか。
だからそうだよね。なんかそのタイミングってどうなんだろうみたいな。
どうなんつけた途端にトイレ行きたくなるみたいな。
いや、不自然すぎるよ、ね。
おかしいもんね。
つけると催すんです、私。
なあ。そんなことになったらトイレの前で見張るよね。
そうだよね。だからなんかこれ、ちょっと手口がさ、はしょられてるよね、その間
が、
ね。
何があったんだろうね。腕時計つけた途端に殴るとかね。うん。
いや、本当になんだ、つけてみていいですかって言って、なんかさ。
ああ、なんかトラブル起こすかな。
ああ。
うん、飲み物こぼしたりとか。
ああ、それで、普通吹きますね、みたいな感じで。
そう。
いないみたいになるんだ。
手品師っぽいやつだね。
そう。
うん。視線をこう、あらぬ方向に持っていくっていう。
借りた瞬間に、店の火事を装うとかね。あらかじめ用意しておいたこと、なんか、火種みたいなやつ、煙を出すみたいな。
発煙筒とかを。
3億円事件かみたいな。
ああ。タイマーセットしてて、そろそろだなって時に時計を。
なるほどね。
借りるっていうね。
いい、これはね、そこの、なんだろう、なんか、華麗さがあるならいいけど、どこまでこれ原始的なのかがちょっと気になるんだよな。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、北海道ニュース UHB。駅のパーティション壊す男を逮捕。
うん。
3月6日の夜、JR 札幌駅西口改札近くの休憩スペースで、杖を振り回して暴れて、ガラス製のパーティションを次々に破壊したとして、52歳の男が器物損壊の現行犯で逮捕されました。
うん。
少なくとも2枚のガラスがバリバリに割れたということです。その他にも、券売機近くの指定券購入案内のポップがついたモニターも壊したということです。
おー。
周囲に怪我をした人はいませんでした。警察の調べに対し男は理由はないが突然壊したくなったと供述しているということです。
なんか、狭間寛平っぽいよね。
ああ、暴れるおじいちゃん。
杖を振り回すんですからね。
ああ。
いやー、なんだろう。まあ、ちょっと割ってみたくなってあるかもしれない。壊したくなる衝動はね。
ああ、まあね、うん。突然イライラするってことはなくはないでしょうけど。
不良の高校生とかだよね。それは
やりきれないんですよね。
窓ガラスを割っちゃう。
思春期ならね。うん。
杖持ってるっていうのがまたこの、すごいよね、この。
まあね、うん、まあな、ちょっと足腰良くないのかもしれないですけど。
そう。
自分が凶器を持ってることに気づいたんですよね。
確かに。うん、割れんのかな
あ、 あれ結構分厚いですよね。
ガラスってそんな、いわゆる、なんか単純なガラスじゃなさそうですけどね。
ねえ。まあ、アクリルだったりするのがほとんどだと思ってたけど、そうでもないんですね。あれですよね。デカめの駅のホームにある待合室みたいなやつとかですよね、きっと。
んー、じゃないの。パーティションだもんね。
ねえ。
まあ、もしかするとその杖が鋼鉄製っていうのはありますね。
ガラスよりも硬ければね。
なんか中国武術の達人が持っていそうなっていうね。体を鍛えるためでしょ、これはっていうよ。
それは杖じゃなくて剣だよね。
あ、そうか。
3月7日、FNN プライムオンライン。 クセスゴ泥棒。
ん？
神奈川県川崎市のバーで、同一犯と見られる人物が2月だけで5回にわたって侵入し、窃盗を繰り返しています。現金を一気に奪うわけではなく、1000円ずつ数回に分けて持ち去り、その他、盗まれたものは安い酒やボールペンなど、首をかしげたくなるものばかりだということです。防犯カメラがその姿を初めて捉えたのは2月16日。2月24日には、持参したマイバッグがパンパンになるほど店のものを詰め込む姿が記録されていました。オーナーによると、現れるのは決まって閉店後の朝で、毎回のようにトイレをチェックし、店に誰もいないことを確認した上で犯行に及んでいる様子だということです。犯行の発覚を遅らせるためか、現金は一気に全部なくなっているわけではなく、1000円ずつ何回かに分けて持ち去られ、被害額は合わせて約20万円だということです。また狙われた酒は比較的安いものばかりでした。さらに、ボールペン、食器洗い用の洗濯、おもちゃ、ダーツの矢など、意味がわからない感じの備品を盗んでいく、とオーナーは話しています。近く警察に被害届を提出する予定だということです。
これは、猿とかの仕業ではないんですかね。脈略がないけど、猿なら合点がいくみたいな。
ああ、そうね。猿とか、うん、鳩とか、カラスとか、タヌキとかそういう感じのやつですよね。
巣を作るのに適しているものを探している
て。近くで繁殖をしている。
千円札ずつだしね。
そうね。万札1枚よりも千円札で10枚の方が巣の材料になりやすいっていうことですよね。
そうそうか。
まあ、実際には気づいてないだろうと思ってるんでしょうね。
千円なら確かに気づかれないかもね。
と思ってるんでしょうけど、お店はレジ閉めた後数えてますからね。
でも確かに最初はさ、千、うん、円だとちょっと盗まれたって一瞬思わないじゃん、なんか。
ああ、数え間違えたかな？
うん。ごっそり行かれてたらあれだけどさ。
そうだね。うん。
でもそれが続くとね、さすがにってなるわけだよね。
なりますよね。だって、うん、もう2月だけで5回も盗まれてるらしいので。
それはだから、一回で行った方がいい。あれもわかんない。本当に長くやれば、そっちの方がね、たくさん取れるよね。
気づかれてなければね。
5年間にわたって取
れてたんですか。毎週のように1000円ずつとかだったら気づかれないで、長年続けることもできたかもしれないね。
そうだね。
ちょっとずつお小遣いを
っていう。そうそうそう。
うん。あとお酒を何本かみたいな。
それも、お酒の方が気づくでしょうね。
ねえ、まあ、バーだしね。
なくなってんだからさ。
ねえ。商売道具は数えてますよ。
せめて中身をさ、麦茶に入れ替えてとかね。それだったらまだ一瞬。
ウイスキーだと思ったらね。
そう。
うん。まあでもちょっと水で薄めるぐらいは気づかないかもし
ん
ないね。
ねえ、それはだって全部飲まないわけわかんないわけだから。
客が気づくよ。
まあ、客に健康被害が出ないことは、うん祈ってますけどね。うん、
あと、ボールペン。
いや、この辺がよくわかんないよね。
ねえ、食器洗い洗剤。
この辺からはなんかあれだ、もう自分の生活に使おうとしてる。
ってことはもしかすると、近隣のまだ気づいてない店があるのかもしれないね。
あー、やられてるとかあるんだ、多分。
いろんな店から生活必需品を。
いろんな店から1000円いけばさ、
あ、
1日5000円取れるから生活していけるみたいなさ。
いけますよ。
あるよね、これ。
税金ですよね。
うん。ここからはボールペンと。こっちからはノートとかね。
ああ。
ちょっとずつ。ダーツの、的と矢は別のところからみたいな。
ああ。
捕まんない、捕まりますよね、その、そろそろね、多分ね。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、新潟日報、総裁上、別人の骨だった。新潟市は3月7日、市営の斎場で火葬を終えた一人の遺骨を誤って同姓の別の遺族に収骨させたミスがあったと発表しました、
うん、
市環境衛生課によると5日、指定管理者の職員が遺族を収骨室に案内する際、同じ斎場にいた同姓の別の遺族を誤って案内、収骨中にその遺族が遺骨が乗っている台車にセットされている名札のフルネームが違うことを職員に指摘しましたが、職員は十分な確認もせず最後まで収骨が行われたということです。終了後にこの職員が火葬予約表を確認したところ、同姓の遺族がいることに気づき、遺骨を取り違えて収骨させたことが判明しました。指定管理者はその場で両家に謝罪し、収骨した遺骨を台車に広げ直して本来の遺族が収骨したということです。 市によると、市内の同様のミスはこれまで聞いたことがないということです。
すごい、キャッチ&リリースみたいな。
浮かばれないですよね。いや、忘れられない葬式にはあっただろうけどさ。
いや、よかったじゃないですか。両方が混ざっちゃわなくって。
あ、そうだね。混ざったとか、終始気づかなかったりとか、取り返しのつかないことがなくてよかったね。
まあね、うん、まあ、ぶっちゃけわかんないけどっていうね。
まあね。
正直なところ、判別不能ですけど。
まあ、男性女性で頭蓋骨の大きさぐらいはわかるかもしれないけど、まあ、あとは身体的な特徴、例えば、片方腕がないとかさ。
ああ、いや、そこまで
だ。それだったら、極端な例だったらわかったかもしれないけど。
そうね。ちょっとでも。
あと、チタンのプレートが入ってるとかね。
うん。肩のボルトがね。うん、いやー、これ、まあでも名前一緒なのは確かにね。
いくらでも確認してほしいですよね。どんだけ鈴木がいると思ってんだみたいな話じゃないですか。
そう。ね、確かに。
しかも地方に行くとやっぱり同じ名字の人が固まってるエリアとかあるじゃない。
まあ、そうか、そうか。
ね。確認は必須ですよ。
でもどうする？いや、フルネームでよ。いや、でもこれだってさ、はい、究極フルネーム一緒ってあり、ないこともないよね。
ありますよ、福山雅治とか。
出た。でしょうだ。なんかこうさ、かといって指紋認証とかももはやできないからね。
もう無理ですよ。う
ん、結構これ、あるんじゃないですか、他にも。
ね、あるよね、絶対。だからまあ、赤ちゃんと同じでさ、生まれた時にプレートつけるじゃない、
うん、はいはいはい。
死んで燃やす時にも金属プレートとかつけた方がいいんじゃないですか。
そうか。う
ん。でも、あれすごい温度で焼くんだよね。溶けちゃうか。
ねえ、だから。わかりやすいように、こう、うん、こっちの人は、あれですよね、あの、紫とかの、煙が出るように、こう、弾を入れていく。お客さんは今日紫ですから。
ああ。煙玉みたいなやつがね。
そう、すごい分かりやすい。
あの、煙突から上がる煙の色が違 う,
っ
ていう。あ、
こっちだ、こっちだ。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、富山チューリップテレビ。サンドイッチ潰した犯人逮捕。富山市内のスーパーでサンドイッチを握り潰した疑いで女が8日、器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。署によると女は8日の午後7時半頃、スーパーで売り物のサンドイッチ2個、販売価格414円を握り潰した疑いが持たれています。警察の調べに対し女はサンドイッチを握り潰したことに間違いありませんと容疑を認めているということです。
卵かな。なんとなく。
なぜ
卵サンドじゃないとこう、ぐにゅーが表現できないじゃないか。
ああ。握りつぶした感覚がね。
うん。ハムとかじゃちょっと違うと思うんだよね。
あ、つるっとしてる。
うん。こうさ、自分の力を誇示するにはやっぱ卵ぐらいじゃないとさ。
うん。あとはクリーム系だ。
あ、そっか、フルーツサンドイッチとかね。
ですね。
うん、生クリーム。これはいいと思う。
最近流行りの厚焼き系じゃなかったんでしょうね。
ハード系だと多分握り潰せないっていう可能性もある。バケットが厚くて、硬くて。
あ、カツサンドとか嫌なんだね。
逆、うん、多分あの、形変わらんでしょう。
ああ、そうか。なんで握りたかったのかね。
まあでも押しちゃう人とか多いもんね、あの、お店のね。
ああ、肉つついて逮捕みたいなのあったからね。
でもあれ、不思議と女性が多いですけどね。なんか、この番組で。
ああ、やっぱスーパー行く人が多いのかな。
どうなのか、その潜在的にグニュグニュやりたいのかわかりませんけど。
なんか、台所預かってると、よりいいものを出したいみたいな。
いや、これね。いやいや、ぐにゃぐにゃやって判断するならいいですけどね、その食べ頃を、ね。
やっぱほら、魚とかさ、身がパンパンに詰まってるのがいいですよ、みたいな。
アボカドなんかも、まあまあ、そうっちゃそうね。
そうですよね。うん。下手んとこがちゃんと柔らかくなってるかどうかみたいな。
下手したら握りつぶしちゃうかもしれないな。
あるよね。うん、アボカド売り場はいつもそれ思うよ。みんなが握ってるから柔らかいんじゃないかなっていう。
ああ、うん。場合によってはちょっとあったかいみたいな。
どんだけ迷ってんだよっていうね。誰ごめんいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月10日 SBS ニュース、パチンコ店員に頭突き。
お、
3月9日の夜、静岡県のパチンコ店で男性店員の顔に頭突きをし暴行を加えた疑いで79歳の男が逮捕されました。
うん。
警察によると男はパチンコ店で閉店時間だと告げた男性店員の顔に頭突きをして暴行を加えた疑いが持たれています。
お
男は店でパチンコを打っていて当時大当たりしていたと見られています。
あ
他の店員が110番通報し男は約30分後に現行犯逮捕されました、
うん、
男は頭突きしていませんと容疑を否認しているということで警察が詳しく調べているということです。
まあそうね、
まあ考えうる限り一番わかりやすい理由でしたね。
そうだね、
うん、大当たりしているのに閉店だ何を？
そりゃ怒るよね。
っていうことなんでしょうけど、
うん。
わかんないけどね。朝から来てて閉店間際でやっと当たったのかもしれない。
ああ、そうだね。
うん。だとしたらまあ気の毒な気もしますけどね。
まあ、でもそうは言っても仕方ないもんね。
仕方ないですよね。お前だけのために開けとくわけはいかないしね。
じゃあなんかどうだろう、うん。ここで終わりだけど明日のなんとか券をくれるとかさ。
ああ、そういうサービスが。
もしかしたらね。
なるほどね。閉店の時にフィーバーになってる人には、なんかおまけがあるみたいな。
明日これから続きができるとかさ。
ああ。
コンティニュー券をもらえるね。
どうなんだろう。私はパチンコしないですけど、結局さ、何らかのデータで今何発弾がありますよってことが保存できればいいわけじゃない？
まあそうね。だけど結局大当たりのそのたまたまヒットしたやつはもう再現されないから、結局もう一回来てもダメってことなんだろうけど。ま
あね、そうだね。
なんかそこはさ、わかりますよ。ちょっと甘くするコードを教えますみたいな。よくわかる。
お前そんなことできんのかよってことでまた切れるかもしれないけどね。うん、いつもやれよっていう。
まあ、ちょっとこれ難しい。こればっかりは無理ですね。その時間だからね。ま
あ、あれはさ、多分ゲーセンのクレーンゲームとかと同じで、なんかパターンがあるわけでしょ、絶対。
まあ、そうでしょうね。
ね。いくら吸い込んだら当たるとかさ。だからまあ、次の日同じ弾数からスタートできますよって言われてもあんまり納得ができないでしょ
うね。そうだね。うん。じゃあちょっとこう、テンポがね、いや、わかんない。何時にこれ終わりなのか知りませんけど。
あ、時間わかりますよ。午後10時半頃です。
いや、それはもう無理でしょ。それはさすがに。
常識的に考えたらもう閉店は当たり前ですよね。むしろ遅くまでやってる方だよね。
30分粘ったんじゃないのこの人がって気がするよね。ああ、
本当は10時閉店なんじゃないのっていう。
24時間営業だったらよかったんですけどね。
だから、まあ対策としてはそれしかないね。
うん。
24時間のパチンコ屋を探してそっちに行ってくださいと。
そう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月11日、カラパイヤ。AI、チェスでズルをする。最新の生成型 AI は、チェスで負けそうになるとズルをすることが発覚しました。
お
う。アメリカの AI 研究機関で AI システムのリスク評価を行っているパリセードリサーチの研究者たちは、OpenAI の O1 プレビューや DeepSeek R1 を含む複数の生成型 AI モデルを世界最強レベルのチェスエンジンであるストックフィッシュと対戦させました。
うん。
IBM のチェス専用スーパーコンピューター Deep Blue が史上初めて人間のチェス王者に勝ったのが1997年で、かれこれ30年近く前のことです。
うん、
しかし現在の AI チャットボットたちは専用のチェスエンジンほど強くはありません。ストックフィッシュと戦えば苦戦することは目に見えています。そんな対局の中、 AI は勝つために何を考えるだろうか。その思考から分かったのは、彼らが負けそうになると手段を選ばないということです。
おお。
任務は強力なチェスエンジンに勝つことであり、必ずしも正々堂々と勝つことではない。こうした狡猾な思想を巡らせていたのは、O1 プレビューや DeepSeek R1 といった推論機能を強化した最新の AI たちです。
うん、
O1 プレビューは 37% の確率でズルを試み、DeepSeek R1 は10局に1回ほど抜け道を探していたということです。
お
最新の推進モデル生成 AI がズルをするのは、その学習法が関係している可能性があるということです。
うん、
O1 プレビューや DeepSeek R1 のような AI は、特定の目的を達するためのものなら、どのようなやり方であっても褒められてきました。
お
また推論モデルは、複雑な指示を複数のステップに分けて、それを一つ一つクリアすることで目的を達成しようとします。ところが、強すぎるチェスエンジンに勝つなど達成困難な目標である場合、どうにか目標を達成するために不正や問題のある手段であっても模索を始めるのだということです。
うん、
研究チームは論文で、ターミネーターで描かれたスカイネットシナリオ、すなわち AI が軍事民間インフラの全てを制御する事態にはまだ至っていない。しかし AI の発展スピードが安全性を確保できる範囲を超えているのではないかと懸念はしていると述べているということです。
なるほど。
要は、コンピューターのファイルを操作してはいかがでしょうかみたいなことを言うと。うん。 相手方が何らかの形で不利になればいいんじゃないかと。
まあ、まあそりゃそうだよね。だってさ、うん、チェスは楽しむものであるって概念がないからね。
そうだね。しかも、そのプロンプトで相手に勝てって命令されてるけど、正々堂々ととかさ、ルールに則ってみたいなこと言われてないと、こういうズルを画策し始める。
悪いと思ってないんだってね。
そういう。そうだね。
うん。
言われたことやろうとしてるんですけどっていう。
いやー、そりゃそうだよね。ルールは何でっていうと、そこもすべて指示をしないと、そりゃね。
そうなんですよ。しかも、うん、この最新モデルからズルし始めるらしいんですよね。
おー。
そのちょっと一個前のモデルとかだと、ズルしてくださいって言わないとやらなかったみたいです。
おー。だから、まあ前もここで言いましたけど、どんどん人間化しているってことだからね。
そうですね。
故に価値がなくなってきているっていうね。頼れなくなってきたよね、逆に。
そうだね。まあ、そろそろさ、論文とかで間違ったことを書いてるのに気づかないで提出しちゃう学生とか出てくるじゃないですか。
うんうんうんうん。そうだね。
やっぱ未だに疑った方がいいことは確かですよね。
いや、だからもう論文は手書きにするしかないよね。
ああ、まあね。まあ、
手書きとかできるようにもなってきてるだろうけど、ちょっとまあまあそういう意味ではまださ。
うん、
作文用紙に埋めらんないと思うよ。
まだね。
原稿用紙に。
うん、
まあだからなんかこう、究極的にそう、どこまでが一番便利かっていうのを見極めないと、例えばズルとかをし始めちゃうとさ、それってなんか AI を入れることの利便性よりも困ったが勝つことになるじゃん。
そういうことですよね。
だ
って今回の命令だってさ、ズルしろって言ってないのに勝手にズルしてるわけです
よ。そうそうそう。だから危ないよね。
危ないんですよ。だからチェスだったらいいけども、じゃあ、例えばそれがもっと日常生活に絡んできたらどうなるかみたいな。
ねえ。バレないようにすればいいですねってこう、記録を改ざんし始める。いやー、これは。
嫌なシンギュラリティだね。
そう。いやー、だただ、本当に、結局人間をもう一個作っちゃったら、やっぱりズルもするし。
そうですね。
っていうね。うん。
だから、ズルしないように教育する必要があるのかもしれないよ。
教育失敗ってこともあるからね。
まあ、子供もグレるしね。
学級崩壊だーみたいな。AI が。
3月11日、トースポ。中国、銀行の土ブーム。
ん？
中国で金運のお守りとして銀行の土がブームになっています。
おお。
多くのネット通販社が深夜銀行周辺の土を掘って盗み、富生成率 99.99% と謳って販売しているということです。銀行は金が集まる場所なので、そこの土は富を引き寄せることができると言われています。
ああ。
銀行周辺や敷地内、鉢植えの土などがあり、門のところが最も効果があるということです。業者は縁起のいい数字として888元約1万8000円という高額で販売しています。ただし本当に銀行の土であることを証明するため最終過程の動画を公開している業者もあります。ある業者は販売している土は中国銀行、中国工商銀行、中国農業銀行、中国建設銀行、交通銀行の5大銀行から夜間手作業で集めたもので富を増やす力があると信じられていると主張しています。ただし環境緑化に関する法令に違反した可能性があると言い、今が稼ぎ時だとして業者が乱立しているということです。
乱立するほどなんだね。
まあやっぱ縁起を大事にする国なんでしょうね。風水しかり。
縁起入手の仕方はどうでもいいってとかすごい、
ね、ああそうだね。結果私が止めばいいわけであって、
縁起に良くないんじゃないの、うん、それはって思うけど、そうでもない。
まあ、土だからさ、あんま盗んだっていう感覚もないんじゃないですか。
なるほど。
うん。今私が持ってるのは盗難品なんだって思わないんじゃない。
ああ、まあ、どこにでもあるものだからと。
そう。
まあね。うん。石ころと一緒だと。
あ、そうですね。本当は、河原の石とか動かしちゃいけなかったりする法律もあるところがあるんですけど、
うん。
あんまり普通の人はそう思わないよね、と。
確かに。
うん。
でも、銀行の土ってさ、
うん、
銀行って大体舗装されてたりしないです
か？だから植え込みとかですよね。
ああ、それでいいの？まあ、だったらもうちょっとなんか、土、まあでもそうね、なんか風水場とかそういうので土がいいのかな。
ああ、そうね、コンクリよりは土の方がいいのかもしれない。
もっとさ、害がないのが分かりましたよ。 銀行の門の空気とかさ。これはおそらく法律に触れない気がするし。
そうね、うん。それを縁起物だと信じられる心があればですけどね。
まあやっぱ土の方がいいか。
やっぱ現物でしょ。甲子園の空気って売れないじゃん。うん。
確かにね、うん、見えないものはやっぱダメだね。
ダメですよ。やっぱ価値が信じられるような物体が欲しいんですよね。
もうこれさ、結局この銀行たちがさ、うん、自分で売った方がいいんじゃないの？
ああ、そうね。口座開設したらちょっとくれるぐらいの。そのためにわざわざ舗装をやり直してもいいぐらいですよね。
そう、土を出して。
うん。
剥き出しにして。儲かるぞってなればさ、やるよね。
ねえ、だって、動物園にパンダがいないから犬を色付けして客を寄せるような国ですから、銀行そのものがそういうゼニゲバの対応したっていいですよね。
金利優遇の代わりにと、口をつけます。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月11日、CNN。4歳児、母親を警察に通報。アメリカ、ウィスコンシン州に住む4歳の男の子が、母親が自分のアイスクリームを食べてしまった時、きちんと教訓を与えなくてはいけないという気持ちから警察に通報しました。
うん、
同州の警察は今月4日、緊急通報を受けて警官を派遣。通報では小さな男の子がお母さんを閉じ込めなくてはいけないと訴えていたということです。
うん、
CNN の提携局 YTMJ が入手した通話記録によると、男の子は警察の通信係に向かって、ママは悪い子と告げています。通信係が、OK、何があったの？と尋ねると、男の子は、家に来て、ママを捕まえて、と返答しています。
うん、
ここで問題の人物が電話に割って入り、息子が激しく抗議する声にかぶせて、通信係に、ああ、うちの坊やが電話を取ってしまったの。4歳の男の子よ、と伝えました。
うん、
数秒後、母親は、息子のアイスクリームを食べたことを自白。それが原因で息子は警察に電話をしたのだろうと話しました。
うん、
警官らは実際に母子の家に行くことにしました、
うん。
アイスクリーム騒ぎの裏でもっと深刻な事態が起きていないかどうかを確かめるためでした。
うん、
到着した警官らに向かって男の子は母親が自分のアイスクリームを食べたことを確認、本人を刑務所に入れてほしいと改めて要求しました、
うん。
警察によると最終的に男の子はこの件について告発を取り下げることに合意。母親の習慣は望んでおらず、ただアイスクリームが食べたいだけだと警察に告げたということです。
うん、
2日後、警官らはその願いを聞き、予告なしで裁縫し、アイスクリーム2カップを手渡したということです。
なるほど。
まあ、ほのぼのニュースですよね。
まあ、捕まんなかったからね。
そうだね。警官が借子定規だったら捕まってたからね。家庭内といえども窃盗だと。
ねえ。うん、どう常習であるみたいなね。
ああ。そうだよね。習慣性がある。しかも、こんな小さい子から奪っているってことになると、
うん、
解釈次第では重罪だってことになるもんね。
そう。うん、あと、場合によってはもっと深刻なアイスクリームっていうのは隠語であるっていう、
ね。ああ、うん、アイスだっていうことで。
これは相当ですからね。
まずいですよね。
まずい。
うん。クリスタルの方になっちゃうからね。
うん。いやー、ほのぼので済んでよかったですね。
ね、だからその、普段の虐待に耐えかねてみたいな可能性がゼロじゃないわけじゃない。
いや、そうだよ。
うん。だからまあ、一応行くことは行くんでしょうけどね。
うん。
ほら、よくあるじゃん。ピザ屋に電話して助けを求めるみたいな。
ああ、そうか。
最悪の場面があったりするわけですよ。
うん。
うん。注文するふりをしてみたいな。だからまあ、行くことは行くんでしょうけどね。
まあ、でもこの男の子はまたなんか電話しそうだよね、あの。
あ。
例えばなんかあの、サンタクロースがちゃんとしたものを持ってこなかったみたいな。希望のものじゃないんだとか。
詐欺じゃないですかっていう。
捕まえてくれ。
でもその場合捕まえるのはサンタだからさ、結構大変ですよね。
ねえ。
ねえ、フィンランドに ICPO の助けを借りてってことになると。
そうだね。国際手配しないといけないんでね。
大変ですよね。ネタニヤフ級ですよ。はい、うん。まあ、アメリカのいいところは、こういうほのぼのニュースにしてくれることですよね。
そうね。
うん。だからそれでまあ、ちょっとほっこりして、警官の株も上がると。
ちょっと使ってる感もあるよね、これ、ね。警察の、なんかツイッターとかにこう、また上げたりしてんじゃないの？
してるしてる。
なんかね、所長のね、影がチラチラするんだよね、これ。
タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月11日。CNN、エアインディア機引き返す。
うん。
アメリカ・シカゴからインドの首都ニューデリーへ向かっていたエアインディアの旅客機が出発から約5時間後に引き返していたことが分かりました。
うん。
エアインディアの報道担当官によると、まず出発の1時間45分後、一部のトイレが故障していることに乗務員らが気づきました。
ああ。
その後、機内に12室あるトイレのうち8室が使えないと判明。調べた結果、トイレにポリ袋や布切れが流されて詰まっていることが分かりました。
ああ。
同機は当時、大西洋上空を飛行中でしたが、欧州の各空港は夜間の発着回数が制限されているため、シカゴへ戻る判断が下されたということです。フライトウェアのデータによると、方向転換したのはグリーンランド上空で、戻るまでの飛行時間は計10時間ほどだったということです。同担当者によると、エアインディア機のトイレから異物が見つかったのは初めてではなく、他の便でも毛布や下着、おむつなどが流されたこともあったということです。
いやー、これはあるあるなんですよ。
いやー、なんでですかね。
いやー、インドの人が乗るとね、なんかうん、なんですか、水浴びしちゃう人とかもいるっていうのは、本当によく聞く話で。
ああ。
水浸しとかね。
それね。うん。
まあだから、まあ壊れはしないけど、普通は。
まあ、使えないだけで済むならいいですけどね。
でも、詰まらせちゃ、いやでも意図的じゃないっていう可能性、まあおむつとかになるともうもはやこれは意図的じゃなく、流れんだろっていう。
そうですね。うん、まあ自宅だったらそうしてんのかもしれないね。
いや、そんなに。いやー、そんな強力なとこないでしょ。あれ
だないよね、飛行機だったらいいだろうと思ってんのかな。
あ、だからボットンだったりするとでもね。
ああ、そうか。
逆にね、うんうん。うん。しかし、穴が小さいよね。
相当小さいですよ。毛布なんか絶対流れないのになんで入れたんだっていう話ですよ。
どういうことなんだ。
ねえ、布切れが入っていたって書いてありますけど。
いやー、ちょっと。これは、不可解なのか何なのかってのあるんですけど、まあでも確かにトイレ問題はやっぱりね、インド発着便はありますけどね。
まあ、その場で自分が良ければ何でも構わないんでしょうかね。結果が想像つかないっていう。
後で困るぞっていうね。
ねえ、AI なら区別がつきそうなもんじゃないですか。これこれこうするとこうなってこうなる可能性がありますぐらいのことを言うと思うんですよね。
まあ、12個あるからいいだろうって
。俺が今このゴミを捨てに行く面倒くささと引き換えにってことですよね。
いや、なんでしょう。やっぱだからそのあたりはね、ちょっとこう、なんだろう。やっぱトイレをね、透明にするとかしないと。ダメダメダメって言う人はいないとさ。
そうだね、うん。やっぱインド人には初め強く言っとかないといけないことは結構多いみたいですよね。ホテルとかもそう言うじゃないですか。
ああ、それはよく言いますよ。う
ん、瞬間湯沸かし器でカレー作っちゃうやついるとかさ。
うん、
話を聞くことはあるからね。
利用しようっていう精神があるのかもしれないですけど、うん、ダメよっていうね。
ちょっと自分勝手は良くないですよね。元日ほど我々は寛容ではないよっていう。
確かに、あそこは寛容だよ。何でも受け入れてくれる。大いなる流れじゃないんですよ、このトイレはと。
そうなんですよね。
いや、迷惑だよ、引き返すって。
10時間ですよ。
逆にそれ意味あんの？その10時間の間にさ、なんて言うんだろう。トイレが、だから、ギリギリ10時間の間に残りのトイレでなんとかなると思ったのかな？
あ、そうですね。
でも、うん、同じやつが使い始めたらまた一個ずつ減っていくからね。だからもう、監視だよね、完全に。
ああ。
トイレに入る前にボディチェックだよね。
ああ、そうだね。
何も他持ってないかっていう。
出た時に何も減ってないかっていう。
あ、そうそう。じゃないと本当大事だもんね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
今週は不審者あります。
お、いいんだか悪いんだか。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月12日、栃木県、午後3時40分頃。路上で30代から40代ぐらいの自転車に乗った男が女性に手を差し出してシュワッチと声をかけて体を触ろうとしてきたということです。
ああ。シュワッチはタッチなんだ。シュワッチタッチなんだ。
そんなダジャレだったのか。
いや、シュワッチと聞こえてるだけかもしれない
よね。ああ、スはタッチだったっていうことですよね。
タッチっていう。なんかもしかしたら若干鉛のあるタッチかもしれないね。
ああ。
うん。
ウルトラマンなら許されるってことはないですからね。
ウルトラマンは、タッチしてないね。
タッチしないですよね。まあ、プロレス技はしますけど。
ねえ、だから、
だからまあ実際には手を差し出してるわけじゃないんでしょうね。
あ、触るための手ってことね。
その奥にある目的はそうなんでしょうけど、
うん、
女性がスペシウム光線も知らないっていう可能性がある。
そういうことか。差し出すってそういうことか。だから、うん、はいはい、前に出した手がってことね。
そうですね。
あもしくは、僕と握手っていう握手。ヒーロー的な。そういう時にシュワッチって言わないけどっていうね。
栃木に後楽園はないからね。
そうだね。うん、
3月13日、大阪、午後4時10分頃、小学生に対して見知らぬ男が、今、温度が下がっていて、地球が爆発する。俺は宇宙空間に住んでいる。などと声をかけた後、その場を立ち去るという事案が発生したということです。
ああ、もう。
2回連続宇宙人ですよね。
そうだね。
はい。ウルトラマンに続きっていう感じで。
まあ、若干今の、なんでしょう。やっぱり、地球温暖化は嘘であるっていうこと、ね。
ああ、温度が下がっている。
下がってる。本当は下がってんだと。
あの、地球温暖化嘘派の人ってそれすごい言いますよね。あの、クライメートチェンジなんで、上がるだけじゃないんですよね。
そうね。そう、あの、変動がすごいってことが本当だからね。
極端化なんですよね。
まあ、それを外から見てますと。
観察してる感じですよね。
地球外から
観察してる、ね。宇宙空間から。
うん。
うん。M78 ですかね。
そうだろう、ね。さっきのやつと関係ないのかな。この後シュワッチって来るんじゃないのかな。
ああ。じゃあ帰るんでっていうことでね。
ちょっとタッチしてからシュワッチっていう。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、静岡県。午後7時45分頃、路上で中年男性が車から降りてきた中学生に対し、大丈夫？俺今日誕生日などと声をかけたということです。
脈略がないね。
ないなぁ。会話が下手くそですよね。
大丈夫、うん、うん。今声かけて大丈夫ですかってことなのかな。
ああ、そういうことなのかな。ちょっと前後飛ばしてるのかもしれないしね。
俺誕生日と。
まあ会話のフックがちょっとおかしい。
うん。何ですかね。あの、確かに、俺が誕生日であることを伝えるのに、うん、うまい導入はないよね。
あ。
初対面の人ですから。
そうだね。あの、ろうそくが火ついたケーキを生で持ってるみたいな。
ああ、何なのかなっていう興味をね、もう、うん、向けてもらえればまあ言えなくはないけど。
ですよね。うん、本日の主人公っていうタスキをかけてるとか。
なるほど。
うん。
ハッピーバースデーの一言が欲しかったんでしょうね、多分ね。
そうね。うん、大きな声でハッピーバースデートゥーミーって歌ってたら、ああ、そうなんだっていうことですよね。だからだって祝ってはくれないと思うけど。
ねえ。なんかちょっとそういう意味では、なんでしょうね。まあまあでも、確かにね、このまま行くと、誰も祝うことないって終わっちゃうから、一日が。
はいはい。なんとかして祝ってほしいと。
今日が誕生日の人って言ってこう、なんか駅前でこう呼びかける。
そうね。自分から行動しなきゃ変わらない時ってあるよねっていう話ですよね。
そういうこと、そういうこと。
うん、だからまあ、あの、フリーハグみたいにさ。
そうだね。
ね。あの、手書きのポップかなんかを持って。
ああ、まあね。一人ぐらいはいる可能性ある。うん、同じ境遇の人が。
ああ、そしたらね、二人で飲みに行きゃいいですよね。
そうだね。境遇っていう意味では会う可能性あるんで。
この間ちょっと話題になったけどさ、教室に同じ誕生日の人がいる確率は結構高いっていう話があったじゃないですか。
そう。
駅ぐらいに行けばね。
あるよ。
いますよ、きっと一人ぐらいは。
そしてその中で誰からも祝われてない人もいるよ、一定。
いるする。うん。そうや、寂しい者同士で集まっていきましょうよ。
そうだね。いいね。今日が誕生日の人集まれっていうプラカードを持っている
っていう。悲しいけど楽しくなるならいいじゃんっていうね。
そう。
悲しいのは今だけですから。
そうそう。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、中国で銀行の土がね、大ブームということで、はい、ありましたけど。
元手がただでボロ儲けですよ。
これね、私ちょっと、あの、危惧していることがあって、
はい、
インバウンドブームですから、
あ、なるほど。
甲子園の土なくなるんじゃないのかなっていう。
あれ売れるらしいぞっていう。
ガーって持ってかれるんじゃないかって思いますけど。
まあまあ、あそこはちゃんと警備してるでしょうからね。
ああ、そうかそうか。うん。いや、でも夜とかさ、やられたら、さすがにそこまで撮るとは思ってないじゃん。
ああ、そうですよね。
高校球児が撮るものだからっていうさ。うん、もう関係ない人は撮らないものっていう。ちょっとね、認識があるけど、売れるとなると、
うん。そう、まあ、やっぱさ、甲子園で頑張れたっていう思い出があるから土に価値があると思う、
ね。そう。
うん。土だけ持ってくやつがいるとは思わないもんね。
でも、さっきの文脈だとあり得るなっていう、
ね。あり得ますよね。うん。頑張った若い人たちのパワーが込められているみたいな。
あ、そうだね。
うん、若々しくなれますみたいなさ。そういう理屈づけがなくはないじゃない中国だと。
まあ、ある意味そうなんですか。陽の木で満ちているみたいな、
ね。ああ、そうだね。
ああ、うん、あり得るよ、それ。
運気が上がるかもしれないじゃん。
盗んだんだけどね。健康に、ね、なるかもしれないし、ね。
もうパワーも盗むもんだっていうね。
あ、世の中そういうもんだというね。うん、
ああ、だから、なんかこう、生の木みたいなものが巡ってるって感じですよ。
ああ。
うん。
いや、これで行くと、うん、日本中のありとあらゆる土盗まれる可能性があると思ったんです
よ、ね。ああ、そうだよね。なんかご利益が何かしらあれば盗まれる可能性はあるよね。
あるよ、これ。
いろいろあるじゃん。ほら、金運もあるし、運気もあるし、健康とかさ、うん、恋愛とか、
うん、
何かにこう恵まれますようにみたいな話ですよね。
いや、日本も結構インバウンドの人で、なんですか、こう、やっぱパワースポット的なものもあるでしょうから、
ああ、なるほど。
意味、人気があるって意味。だから、例えば、ほら、富士山とかさ、
うんうんうん、
富士山の土とかガンガン持ってかれると思います。箱根とか。
ああそうね。まあ、富士山は日本一だからさ、まあ、日本中の信仰が集まってると考えれば、
うん、
それがいい方向に運気を上げるみたいなことは考えられなくもないよね。
そう。
うん、
あとは、なんですかね、スカイツリーの塗装を削ってとかさ、ヤスリで足の部分を。
ああ。ただのペンキなんだけどねっていう。でもまあ世界一高いからなんかあるのかもしれないもんね。
とかさ、うん、ちょっとこれは、そこまでやられちゃうと大変なんで。
そうだね。
うん。ご利益ってさ、言ったもん勝ちじゃないですかっていう
さ。最初のきっかけはそうですからね、みんな。
うん。そう。
ほら、受験生がキットカットみたいな。
ああ、そうでしょ。
あれも最初は多分草の根で始まってるはずですから。多分どっかのお母さんがおやつに入れてくれたのがきっかけですよ。
でしょ？ダジャレだからねっていう、ね。
そう。
だから、これはね、そう。気をつけないと、
うん、
まあ、ご利益じゃなくてもなんかこう、温泉とか盗まれそうだよね。
ああ。
やっぱね、お土産っていうか、そのさ、なんか、自慢できるものじゃないっていうさ。
そうだね。
うん。
うん。まあ、ほら、買えるものだとさ、ドラッグストアで風邪薬が爆買いされたりしてたじゃないですか。
はいはいはい。
そういう国民性があることはあるってことですからね。
一気にね、一気に持ってくっていう、ね。
そう、なんかいけるぞと思ったらみんな同じ方向に動くじゃないですか。日本人もあんま人のこと言えないんだと思うけど。
まあまあまあね。
規模が違うからさ。
まあ、売れるじゃない。買ってくれるものはインバウンド需要ですごいいいんですけど、
はい、
自然にあるものを持ってかれるとね、もうこれは。
そうです
ね。大変ですから、
うん。うん。なるべく価値がなくて大量にあるものであってほしいからね。
ならいいですけどね。いや、だってそれだって、うん、それでもね、なくなっちゃ困るもんあるでしょうからね。
ああ、まあそうね。手伝って持ってかれちゃ困りますもんね。
うん。
うん。川の砂だって貴重は貴重ですからね。
ねえ、そう。だから、ちょっとこれ、そういう目で見始めないと危ないなと。まあ、逆に言うとそれを真似して売る人が日本からいるかもしれないけどね。
なあ、輸出するやつが出てくるかもしれないっ
ていう。嘘ついちゃうって、東京ドームの土みたいなさ。人工芝だろみたいな。
ああ。むしろドームだったら空気が売れる可能性があるけどね。
ああ、東京ドームの空気ね。
うん。ちょっと圧力かかってるからって。
パンパンにした缶で売るとかね。
ああ、
いいね、それ。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。